南沢コンサルティングがお届けするポッドキャストコラム、
はい、
ナビゲーターの DAIGO です。明るくでも、落ち着いてお届けします。
同じくナビゲーターのエリです。 DAIGO さん、
はい、
職場ですごく元気に見えた人が、
はい、
ある日突然メンタル不調でなんて話、最近身近で聞きませんか？
聞くよね、本当に、はい、他人事じゃないなって思うよ。今日のテーマはまさにそんな現代の職場に必須のスキル、折れない心の作り方についてなんだ。
今回は南沢さんのウェブサイトコラム第105話ですね。折れない心、なんだか鋼のメンタルを持つこう特別な人だけの能力って感じがしますけど。
それがね、このコラムを読むと、これなら自分にもできるかもって思えるんだよね。ポイントはストレスを敵だってみなすんじゃなくて、
敵じゃなくて、
その付き合い方を知ることなんだ。
ストレスとの付き合い方ですか？
そう、コラムではストレスの原因そのものであるストレスさと、
はい、
それによって起こる心や体のストレス反応はまあ別物なんだって解説してるんだ。例えば厳しいクレームがストレスさ、でそれで眠れなくなったりするのがストレス反応っていうね。
なるほど、ストレッサー自体をゼロにするのは難しいですもんね。
その通り。だからその反応の方を和らげるストレスコーピングが重要になるんだ。コラムでは4つの具体的な方法が紹介されてるんだけど、エリさんは何かピンとくるものある？例えば運動とか。
ありますね。私は疲れた時こそちょっと散歩するようにしてます。コラムにもエスカレーターを階段に変えるだけでも効果があるって書いてあって、すごく納得しました。他にもアロマとか音楽でリラックスする方法も紹介されていますね。
そうそうそう。でね、僕が特になるほどって思ったのが4つ目の認知の修正、つまり物事の捉え方を変えるっていうアプローチなんだ。
リフレーミングとも言いますよね。あ、コラムにあった靴を売る人の話がすごく象徴的でした。
あの話いいよね。裸足で暮らす人々を見て一足も売れないって諦めるか、
はい、
いや市場は無限だってチャンスと捉えるか。
同じ事実でも見方を変えるだけで、次の一歩が全く変わる。クレームを自分への攻撃って捉える か、
そうか、
一致の現実と捉えるかというのもまさにそれですね。
この捉え直しの力こそが南沢さんがコラムで一番伝えたかったことだと思うんだ。実はこのテーマって南沢さんが登壇するセミナーでも特に人気のテーマで。
へえ、そうなんですか。
もっと深く具体的な実践方法が学べるらしいよ。
そうなんですね。ウェブサイトにはこのリフレーミングについて掘り下げた過去のコラム第65話へのリンクもあって、
はいはい、
合わせて読むとより理解が深まりそうです。南沢さんのコラムって本当にいつも新しい視点をくれます
だよね。そしてコラムは個人の心構えだけで終わらないんだ。
と言いますと、
社員の小さな変化に気づけるかとか、同僚同士で声を掛け合えるかとか、そういう組織の分派が結局は個人を守って会社を強くするんだと。
一人で頑張るんじゃなくてチームで乗り越える。
そうそう、
南沢さんご自身の店長時代の経験から語られているのですごく説得力がありますね。
本当にそう思う。さあ、というわけで今回はコラム第105話、折れない心の作り方をご紹介しました。
はい、
運動やリラックス、そして何より物事の捉え方を変えるヒントに満載です。気になった方はぜひ南沢コンサルティングで検索してウェブサイトで全文を読んでみてください。
それでは最後に、このポッドキャストをお聞きのあなたにコラムからの問いかけです。あなたの会社では社員が困難を現実と捉えられるような柔軟な考え方や支え合いの文化が育っていますか？